ゴシップ、噂話の弊害と予防、探知した144000、話金城重弘。
主イエスは我が花から御国は我にあり、何故心乱れ憂いに閉ざさるる。主イエスは我が花からこよなき我が恵み、暗闇迫る時も我らに恐れなし。信仰の弱き時も変わらず主の誓い、御言葉かしこみつつひたすら頼りゆけ。主イエスは腹からゆえ我らを清くなし、御国を継がせたもこよなき喜び。
さて、今日話す話は非常に難しい話でした。考えてて用意してて、これは話すべきか話すのやめた方がいいか非常に考えましたけれども、これは自分自身に対するエレン・G・ホワイトからの説教だと思って、ご一緒に皆さんとシェアしたいと思います。うちの孫のジョーがね、休暇でここに来たんですけれども、高熱を出して、一回は出したかな、あとはずっと寝たきりなんですね。高熱出して、そしてもう予定通り帰ると言って飛行場に行ったら高熱のようにインフルエンザかもしれないということで飛行機に乗れないんで、また帰ってきた。近所系は飛行機と縁がないね。いつもそうだ。アメリカに行くときも。で、そして、まあ、やっと熱は下がってきて、今日夕方帰ることができたんですが、まあ、私たちの教会を、この壊してる教会の一致和合を壊しているものは、今日皆さんのお手元にあるゴシップの弊害。持ってない？あれで、あそこに渡すように置いてなかったかな、うん、そう、ゴシップの弊害と予防と、そして14万4千人との関わりをちょっと考えていきたいと思います。これは箴言26章を私読んでいたときに非常に強く感じたものです。この伝染病で たくさんの人が死ぬということが過去にも何回もありました。で、ゴシップというと噂話ですね。陰口ですね。その弊害。我々の教会にもある。どうしたら予防できるか。144,000と、どういう関係があるか考えてみたいと思います。箴言の26章の20節から22節まで。焚き火がなければ火は消え、人の良し悪しを言う者がなければ争いは止む。おきびに炭を継ぎ、火に焚き木をくべるように争いを好む者は争いの火を起こす。22節、人の良し悪しを言う者の言葉は、美味しい食べ物のようで腹の奥に染み込むって言うんですね。これは非常に大事なことらしくて、箴言の18章の8節にも書いてあります。人の良し悪しを言う者の言葉は、美味しい食物のようで腹の奥に染み込む。この人の良し悪しを言うということは、陰口を叩くとか、新約改訳聖書には、陰口を叩く、あるいは告げ口とか、告げ口を言うということですが、この人のことについて良し悪しを言うこと、こういうことで私の人生で自分自身本当に悩まされましたですね。このことについてのこの言葉についての注解がエレン・G・ホワイトスタディバイブルに書いていますが、エレン・G・ホワイトの言葉をちょっと見ていきたいと思います。このお渡ししたこのプリント、ゴシップあるいは噂話、陰口とか荒探しとか、そういうことでエレン・G・ホワイトの書物を読んでいくとたくさんあったんです。まあできるだけ集めて、後で皆さんゆっくり読んでください。私には当てはまるところがたくさんあった。で、これを読んで自分に適用する人は幸いです。この、人の良し悪しを言うこと、陰口、告げ口、これはね、美味しい食物のようで腹の奥に染み込むというんですね。そう。美味しい食べ物は、ね、子供たちにとってアイスクリームというと、もう本当に腹の奥に染み込む思いでしょうね。美味しい食べ物。で、人の良し悪しを言うことは、非常に好きな人が多いです。あの人がこう言ってる。あの人が、あ、そうっていうね。もう、それは、非常に好きなんですね。で、スタディバイブルからお読みしましょう。兄弟たちは、時には何年もの間、共に交際してよく知っている人々を、自分たちの家族を信頼するのと全く同じくらい、信頼できると考えている。同じ信仰を持っていない人たちとの間には存在し得ないことのこの関係が教会ではある。自由と信頼がある。これは相互の信仰と兄弟愛が続く間は非常に心地よいですね。主のしもべの交わりはという賛美歌があります。雨なる様に等しいと。しかし、と続いています。兄弟を訴えるものが彼らのうちの誰かの心に入り込むことが許されると、思いと想像が支配されて、嫉妬が生まれ、疑いと妬みが宿る。そして兄弟の愛と友情の中で安全だと思っていた人が、自分が信頼されず、同期が誤解されていることに気がつく。 伊勢兄弟は自分の人間的な欠点を忘れ、神を汚し、聖徒の人の人格の中におられるキリストを傷つけることのないように、悪を思わず語らないという責務を忘れてしまう。そして考えられる限りの、また想像できる限りの欠点がすべて容赦なく非難されるようになるって言うんですね。もう、嫉妬が生まれ、妬みと疑いが生まれてきて、そして想像できる限りの欠点が容赦なく非難されるというんです。これ途中で聖霊に導かれたと、同じ文章ではありますけれども、聖霊に導かれたの方が訳がいいからこちらを使います。神聖な信頼を裏切るということがある。兄弟を信用して語られた言葉が歪められて伝えられる。ありますね、そういうこと。信頼して語ったのに、歪められて伝えられてしまう。立派な人だと思われる人の、その、信頼を、兄弟としての信頼を利用するようなことはないだろうと思われる人の冷酷と嫉妬心に満ちた批判によって何の悪意のない行為から出た行動や言葉の一つ一つが詮索される。悪意のない行為から出た行動や言葉の一つ一つが詮索される。詮索というと細かいところまで探り求めて調べていく。詮索される。こんなことないでしょうか。彼らの心は神の憐れみと裁きと愛に対して閉じられ、サタンのように冷酷で軽蔑と霊性に満ちた精神を彼の犠牲者に対して行うっていうんですね。そして、世の救い主、キリストの時代もそうであったように、キリストの時代にスパイたちが彼の後を回ったように、彼らは今我々の後をつけ回しているのである。イエス様のご生涯を見ると、主福音書を見ると、いつでも律法学者、パリサイ人、そして、役人たちがついて回りましたね。言葉尻を捕まえようと思って。今日も変わらないって言うんです。ね、あとは細かいことは皆さんプリントで読んでください。そして、ライブを見てらっしゃる方で、このエレン・ホワイトがゴシップ噂話について言っていること、教会を破壊する、弱める、このことについての引用文が欲しい方はどうぞ、申し込んでください。送りますから。はい。これは5番目。私たちは外側のことより内側のことをはるかに恐るべきです。力と成功を妨げるものは、このよりも教会の中にあることの方がはるかに多いのです。そう。エレン・ホワイトは、外からの敵よりも内からの方が恐ろしいと言っています。今まで信頼し合っていた同じ信仰仲間の間からこのゴシップが出てきて言いふらしてインフルエンザみたいに、そして教会を病的な状態にする。真理を擁護するという人々が、いかにしばしばその前進の妨げになっていることでしょう。妬み、疑惑、疑い、不信。これが何者よりも神の働きを妨げてしまうと言うんですね。はい。6番、噂を流すことはしばしば兄弟の和合を破壊する。一致を破壊する。飛び交う悪行。これはある訳には、春分と書いています。 悪行、春分に思いと耳を開いて見張っている人々がいる。スクープと言いますが、いつでも人々にテレビ、ラジオを通して、あの人がああ言った、こうしたということをいつでも詮索して調べて、そして情報を流す人たちがいるんです。で、それをそういうことが非常に、また興味を持っている人がいるから、あの週刊誌みたいなものが売れるんですね。そう。彼らは、そのような出来事を集め、繰り返して誇張することによって、ついには一人の人間を犯罪者にしてしまう。彼らのモットーはまるで、報告せよ。レポート。そうすれば我々も報告しよう。多くの人に伝えよう。であるかのようだ。って言うんですね。そう。こういうことは我々の教会にないだろうか。もし、彼らがこの不潔な技に費やすエネルギーと熱意の半分でも、自分の心を吟味するために用いられたら、自分の魂を汚れから清めるためにしなければならないことが多すぎて、兄弟たちを批判する時間も気持ちもなくなるはずだというんです。その時間とエネルギー。彼らは言ってる。私は聞いたということに対しては、心の扉を閉ざしておくべきである。そう。妬みあるいは邪推を心に入れる代わりに、兄弟のところに行って率直に、しかし親切に、彼らの品性と影響に不利益となるような事柄を聞いたのだがと言い、彼のために共に祈るべきではないだろうか。また、7番、聖霊に導かれてに戻りますが、小さな出来事が集められて、ね。これを趣味にしている人がいますね。小さな出来事が集められて、つまらない話が繰り返される。どれだけの時間とエネルギーを費やすことでしょう。一人の人が言葉で感情を害するものになるまで誇張して伝えられる。彼らのモットーは、標語は、報告しなさい。私に聞かしなさい。我々はそれをさらに多くの人に伝えようということなのです。このような噂を言いふらす人は、自分のしていることが神に背いているとは知らないかもしれませんが、驚くほど忠実にサタンの働きをしているって言うんです。というと、こういうことをする人はサタンの手下になっていることを知らないでいるんですね。みんながそう言ってるよ。そんな話を聞いたよ。ということに対して、心の戸を閉ざさなければなりません。よくあります。自分が考えていることなのに、みんなもそう言ってるよとよく言う。あの人についてみんなそう言ってるよと聞かされる。そんな話を聞いたよと。これには心を閉ざさなければなりません。耳も閉ざさなければならないというんですね。それが予防です。その伝染病に感染しないために耳を閉ざすことです。そしてこのゴシップ、噂話、告げ口というのは神に献身している伝道者、使命者たちをまた弱める。その勇気を失わせ、伝道の進展を妨げる原因にもなるんです。これ、詳しいことは自分で読んでくださいね。前後関係を。神のしもべたちは教会内のこうしたことのために心を痛め、 勇気を失ってしまう。実際、いろんな批判で、噂話で聞かされて、働き人が、教育者が、我々の教会でですよ、鬱になった牧師も教師もいました。ね、いろんな話が耳から入ってくる。そして、鬱にされてしまう。聞かされる。そういうゴシップを聞かされてそうなる人もいるし、また自分で細かい、その人の、いろんな人の機関の欠点を探し調べて、そして鬱になる人もいるんですね。はい、9番。我々は不信や噂話を語る時がないんだって言うんです。こういう時に我々は住んでいない。我々予言の研究では、もう6000年の終わりなんです。我々、まずセブンス・デイ・アドベンスの永遠の運命が決定されようとする事件に今、非常に近づいている。先ほど発表があったように、気候変動、温暖化現象、その一つです。まもなく、突然、日曜休業令が発布されるのが非常に近いんです。目を覚ましているならば、我々腰に帯をして、用意をしていなければならない。そういう時に、この不信や噂話、ゴシップを楽しんでいる時ではないって言うんです。私も、ちょちょと、この心に、銘じておきたいと思います。今は悪魔の働きをする時がないのでは。サタンのお手伝いする時ではないというんです。恨み、嫉妬、不和の種をまくことによって他人の信仰を揺るがすことのないようにみんなが気をつけましょう。ゴシップは他人の信仰を揺るがしてしまう。霊性を低める。徳を低める。我々もっと人の徳を高めることを語るようにしなさいと預言者は言ってるんですね。まあ、人の欠点、過ちを見て、その、直したいという衝動に駆られることがあります。11番の食事と食物への食物への勧告に、他人の生活を強制しようと思うとき、まあ、もう、一番、丸一、自分で読んでくださいね。丸二、誤った習慣だと自分が考えることを攻撃して、他の人の生活を強制しようとする人が多いって言うんですね。彼らは間違ったことをしていると自分が考える人々のところに行って、彼らの欠陥を指摘するが、真の原則に人の心を、の思いを向けようと努力しない。そのような方法は、しばしば望ましい結果をもたらすのに、極めて無益である。他の人々を強制しようとしていることをはっきりさせると、彼らの闘争心をかき立てて、あまり、益がないというんです。有害、無益であるというんですね。そう。で、避難。これも危険。自分から住んで他を強制する者は、荒探しをする習慣を育てやすくなる。人の弱点、全関心が人の弱点を指摘し、欠点を探すことになってしまう。これが習慣になってしまうというんですね。 そして他人の過失を指摘したり、彼らの誤りを暴露するために監視する。いつでも監視、ね、する人がいるというんですね。はい、進んでいきましょう。どんどん。12番。我々を最も危険に陥らせるのは世の反対ではない。世の反対。ではない。信仰を公言する人々が心に抱いている悪が我々の最も悲しい災難を来たらせ、神の御働きの進展を最も遅らせるのである。伝道進展を最も阻んでいるのは教会の中にあるということですね。互いに妬んだり疑ったり、荒探しや猜疑心に満たされること以上に、我々の霊性を弱める方法は、これ以外に良い方法はないと言ってるんですね。サタンもそれをよく知ってるから、こういうふうに働いてくる。そして我々は、ペテロを献石された、イエス様が献石されたように、時々一生懸命神に仕えてるんですが、突然サタンの手下として使われていることがあるんですね。そう。で、こういうゴシップの伝染病はゴシップを予防できるというんです。どうやって予防するんでしょうか。まあ、後に出てくるからいいでしょう。で、これは、インフルエンザみたいに、非常に、早く広まっていくんですね。口から出た言葉は、他人から他人の耳に聞かされて、そして他人から他人へ、他人から他人へと聞かされていく。拡散が非常に早い。そして、ある時には毒矢のように心臓に突き刺さって、癒すことができない傷を人に負わせる。エンジーホワイトは人食い人種の行動のようだという言葉も使ってますね。パリサイ的な熱心さ。はい。丸4、キリストのしもべたちの動機や働きについて批評している時間を祈りに費やした方がはるかに良い。その時間、時々どれくらい人の欠点を詮索し、あるいは弱点を見るのに、あるいはそれをかき集めようとしていることに、どれくらいの時間を私は費やしているだろうかと、ちょっと自分自身問うてみることもいいかと思いますね。どれくらい御言葉の研究に、どれくらいダニエル書と黙示録の研究に。私は今ダニエル書と黙示録の新しい研究、もうワクワクしてます。あんまり時間が足りない。そう。避難したりする代わりに次のように言いましょう。私は自分自身の救いのために働かなければなりません。私の魂を救いたいと望んでおられるキリストと協力しているとすれば、私は精を出して自分自身を見守らなければならないのです。自分自身。私は私の生活からすべての悪を取り除かなければなりません。私はキリストにあって新しく創造されたものとならなければならないのです。私はすべての欠点に勝利しなければならないのです。すべての欠点に勝利したものが、後の雨、品性を完成させるところの後の雨が降り注がれるんですね。 そうすれば悪に対して戦っている人たちを弱くすることはない。励ましの言葉によって彼らを強めることができる。自分自身の欠点は何であるか、それに勝利することを学んだならば、他人を勝利させ、彼らを強めることができるというんですね。この妬みというのは、これは一つの病気だっていうんです。病気。そこから出てくるゴシップ、噂話は、非常に早くインフルエンザみたいに広がっていく。病院に行くと、インフルエンザの時期になると、インフルエンザが流行っています。必ずマスクをかけてくださいという、あれがね、ポスターがありますね。人を妬むということは、自分がその人より優れているということを自認していることになる。というんですね。はい。どんどん進んでいきましょう。そして、ゴシップは、毒を撒き散らし、友情を壊し、そう。ゴシップが友情を壊してしまうこと。神と人とに対して、憎悪と反逆の精神をかき立ててしまう。はい。丸十番。長いから。噂話や厚かましいおせっかいや、抜け目なく人から噂を聞き出すという手合がある。この手合という訳してるのはどういう意味か。ね。抜け目なく人から噂を聞きたい。聞き耳を立ててね。かき集める人が。そういう人がいるですね。好奇心に動かされて、そのような行為をする者や、妬みに支配されて噂を流す者がいる。なんでこういうことを予言の代わりにね、こんなことを話しているかというと、我々の教会を弱める者は、これだ。我々の教会。伝道を妨げている者は、ゴシップのルフだというから、これを話さなくちゃいけないなと思ったんです。どんなに何百万、ね、あるいは何千万、大総統を発行してもらうために、韓国の永遠の福音社出版社に送っても、あるいはどんなに伝道活動しても、教会の中で、このインフルエンザが、ゴシップというインフルエンザが流行ってるならば、伝道は進まないって言うんですね。手合いというとね、手合いがある。抜け目なく噂を聞き出すという手合いがある。これは辞書を見ると、連中がいる。仲間がいる。あるいはそういう類がある。ちょっと僕もよくわからなかったですね。面白いですね、この引用文。11番の、丸11番。ある人たちは他人を批評したり、非難しようとして、機会を伺っている。ネヘミヤがエルサレムに帰って、そしてエルサレムを復興しようとしたときに、ネヘミヤは5度妨害に遭うんです。5回。5度目は、実に仲間と見える人から巧妙な妨害を受けたんです。しかし、ネヘミヤ、私はそういうことをしている時間はない。来てください、来てください。あなたの隠れ場をと言って、ね、あなたの命を狙ってる人から、隠れてくださいって言ったら、私はあなたのところに行くことはできないと断った。そう。一組のゴシップを作り上げ、とっておきのニュースとして発表される。ああ、あの人について、こんなこと聞いたよ。そしたら、え？そう。そしたらそいつの人に、 こう言ったそうでしょ、あの人は、この人はって、次々伝わっていくんですね。とっておきのニュース。この週刊誌は、そういうものを集めて、そういうものを聞きたがっている人にどんどん売るんですね。そしてこういうことは、教会の霊的衰退を起こす。霊的に衰退を起こす。はい。霊的な小人にさせてしまうというんですね。はい、次。次々行きましょう。あ、ね。自分自身のうちに強制する必要のある悪を認めるために、探索する力を発揮するならば、今日の教会をもっと遥かに健康的になる。自分自身を厳しく非難するために時間を取るならば、教会の健康状態は良くなっていくというんですね。自分の品性の結果に対しては満足のいくまで厳しく非難しなさいと言ってます。これがラオデキア教会に欠けていませんか？話すというタレントの御用ほど教会を弱めるものは他にないというんですね。あのね、面白い詩が英語でありました。で、訳しましたが、不思議なもんですね、という。不思議なもんですね。あの、美空ひばりが、ね、人生って不思議なもんですね、って歌った、覚えてますかね。これ、不思議なもんです。教会に20ドルの献金は、大金のように思うが、買い物をするときの20ドルはなんと少ない安いものでしょうね。不思議なもんですね。教会で過ごす2時間は非常に長く感じるが、野球をしているときは非常に短く感じる。不思議なもんですね。祈りの言葉は見つからないが、友達に何を話すかは何の問題ない。不思議なもんですね。聖書の一章を読むのに難しく飽き飽きするのに、人気のある小説を100ページ読むのはなんと優しいことだろう。不思議なもんですね。コンサートやゲームでは一番の席を欲するが、なぜか教会では一番後ろに座りたがる。不思議なもんですね。他の人々の霊的なことについて話すのはなかなか困難、伝道するのに。霊的なことを話すのは困難なのに、ゴシップや噂を学んで理解し、広げるにはなんとたやすいことか、不思議なもんですね。このことわざ覚えててほしい。あの、プリントに書いてます。死も下に及ばず、この死というのは、馬が四つありますね。馬が四つ。死も下に及ばず。中国の言葉。格言。言葉の伝わるのは早いから、四頭立ての馬車。ね。四頭立ての馬車で追いかけても追いつかないという意味だそうです。死も下に及ばず。あるいは、死不休絶。死不休絶とも言うそうです。噂とは、あっという間に広がるもんですね。言葉一旦出したら、取り返しがつかない。私、ロサンゼルスにいるとき、ザクター・タイレって歯医者さんがいた。いつもこの人は月曜日にね、グレープフルーツをたくさん買ってきて、グレープフルーツ買ってきたからねって、ロシアから。で、電話があるんです。取りに行くんです。行ったんですね。毎週、毎週です。そして、私たちの車にグレープフルーツをこう移していくとき、つい、こういう言葉が出たんです。これは、 このグレープフルーツを運んでる時ですが、うちのマークがね、来なくて。ダクター・タイラー、ダディはもうグレープフルーツ、もう飽きたってよ。これから他の果物が欲しいって。私はマークの言葉をね、ダクター・タイラーの耳に聞こえないようにすぐ、ダクター・タイラー、ありがとうございましたって大声で言ったんです。で、自動車で帰っていく途中。まあちゃん、ダクター・タイラーにあんなことを言ったらダメだよと僕が言ったんです。そしたらマークはキョトンとして、でもダディは本当にそう言ったんでしょうと言った。もう頭から離れなかったんですね。そう。人の良し悪しを言う者は秘密を漏らす。唇を開いて歩く者と交わってはならない。箴言20の19節。レビ記19章の6節。民の内を行き巡って人の悪口を言いふらしてはならない。あなたの隣人の地に関わる偽証をしてはならない。私は主である。レビ記19の16。ガラテア6の実節。だから、機会のあるごとに誰に対しても、特に信仰の仲間に対して善を行おうではないか。善を行う。その人の徳を高めるためにすべきだと言うんですね。はい。で、この聖女の清めとね、言葉の関係を見ますと、私たちは天の至聖女で、至聖女の清めを今、最後の働きをしておられるイエス様のことを知っています。で、言葉との関係。私たち生ける宮を汚すのは何だろうか。天の聖女を汚すのは何だろうか。口から入るものではなくて、かえって口から出るものが人を汚すのであると書いてますね。そう。で、心が美徳に満たされていなければ、言葉は綺麗な言葉、親切な言葉、優しい言葉としては出てこない。心が大事だというんですね。心は、言語は内部の美徳が外部に表されたものである。アドベンチフォーム496ページ。そう。私たちはアドベンストホーム302ページ、必要以上の厳格さから生じる結果について、エレン・G・ホワイトは警告していらっしゃる。しょっちゅう荒探しをすることは良いことではないと書いてますね。荒探し、徳種を探そうとして、歩き回るということは良くないということ。これは子供のしつけのところについて、書いています。ね。良い働きが始められると、いつでも荒探しの名人がいるって。良い働きがある。サンライズ良い働きしてますか？必ず荒探しの名人がいるということに違いない。気をつけなければならないですね。荒探しの名人が形式や規則的なことに口を出して、大事な実際問題から人々の心をそらそうとする。ね。はい。悪を正すとき気をつけなければならないことは、荒探しや咎め立ての傾向で、冷たい風の中では花は開かない。咎め立てをして、嵐や探しをして、完璧な子供に仕上げようとして、親は監視してはならないんですね。 はい。14万4千について考えてみましょう、最後に。ヤコブ書5章に、私たちは皆多くの過ちを犯すものである。もし言葉の上で過ちのない人があれば、そういう人は全身をも制御することのできる完全な人である。これは後は読みませんが。舌を制し得る人は一人もいないと書いた。私もその一人です。まだ14万4千人の中身に入れない。死なないで生きて死を迎える人たちは、舌を完全に制する人たちであるというんです。黙示録14章の1節から5節、14万4千人。この地上歴史で、初めてキリストの品性を、言葉と心の上で、行動の上で、教えの上で完全にキリストを反映しているグループのことが書いてあります。彼らは口には偽りがなく完全に舌を制している人です。彼らは傷のないものであった。だから、最後に、このゴシップのインフルエンザにかからないために、ポーロはピリピ人の手紙の4章の8節にこう言っています。最後に兄弟たちよ、すべて真実なこと、すべて尊うべきこと、すべて正しいこと、すべて純真なこと、すべて愛すべきこと、すべて誉れあること、また、徳と言われるもの、称賛に値するものがあれば、それらを心に留めなさい。これ、歌で覚えてる人いますか？最後に兄弟たちよ、すべて真実なこと、すべて尊ぶべきこと、すべて正しいこと、すべて純真なこと、すべて愛すべきこと、すべて誉れあること、また徳と言われるもの、称賛に値するものがあれば、それらのものを心に留めなさい。どこ？ピリピ4-8。このね、ゴシップとか噂話聞いたらね、まず、耳を止める。話題を変える。心の戸を閉ざす。そしたら感染しないって。ね。感染しないように、よく手を洗う。マスクをする。我々のキリストの再臨を待つ民。本当に、キリストの心を心として、チームワークで戦っていきたいと思いますね。はい。今日は最後の賛美歌。旧二次の72回歌いましょう。 い、天のお父様、罪に病んだ私たちを癒し救うために、御子イエス・キリストを送ってくださいました。イエス様をご自身の模範で、私たちがどんな正しい道を歩むことができるかということを教えてくださいました。最後の教会であるというこの神の戒めとイエスの証を持っていると教会と自称しているこの教会に、ゴシップによって多くの人たちが傷つけられ、また倒され、そして病に落とし入れられた人たちがいます。神よ、私自身、本当に今日のメッセージ、心に染み込みました。あなたの御言葉が楽しみとなり、心の喜びとなり、ゴシップ、そういうものはすべて排除することができるように。どうぞ、健康なクリスチャン、健康な教会とならしめてください。あなたの豊かな許しを信じ、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイ・アドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズ・ミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那木神村阿座今泊1471サンライズミニストリー電話0980-562783電話0980-562783ファクシミリ0980-562881ファクシミリ0980-562881 E メールアドレス contact@srministry.com なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。